おはようございます。私は成長の家本部講師の田中道博です。第5回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生のご著書、太陽はいつも輝いているおテキストに、日常生活に喜びを見出す、絵手紙から変わる人生というテーマでお話しさせていただきます。私は一昨年の6月に東京から青森に転勤してきました。青森は自然豊かで、私が住んでいるところからは八甲田山が見え、目の前には川が流れ、カモミやカモが飛んできます。そして公園では新緑や紅葉が楽しめます。通勤は自転車か徒歩で、周りの自然を感じながら出勤することができます。そんな一昨年の秋のある日、初めての体験をしました。それは次女を自転車に乗せて幼稚園に送っている時のことです。堤防を走っていたところ、横一列に咲いていたコスモスが顔を振りながら歓迎してくれているのです。驚きました。感動しました。実際はコスモスは風に揺られていただけなのですが、その時には顔を振って歓迎してくれていると感じました。このように周りの自然に目が行き、感動するようになったのは、絵手紙を描くようになったからです。私はもともと絵を描くことは苦手で、中学校を卒業してから約25年間全く絵を描くことがありませんでした。そんな私が絵手紙を描くようになったのは、その年から成長の家で絵手紙などを取り入れた技能や芸術的感覚を生かした集会が始まったからでした。集会というのは地域で成長の家の教えを学ぶ会合のことです。苦手だと言って逃げてばかりではなく、自分でもチャレンジしなくてはと思い始めていた時に、大学時代に美術学部を専攻し、当時同じ寮に住んでいた古関隆さんが、好意で寮の集会所で絵手紙教室を開催してくださることになりました。妻と一緒に思い切って参加しました。初めて参加した絵手紙教室では、最初に古関さんが目の前で果物を描いて見せてくれました。その後、描く対象をよく見て、ここが一番綺麗だと思う角度から描いてみてくださいと言われました。私はなんとなく描きやすいのではないかと感じられたお気に入りの豚の貯金箱を描きました。古関さんに言われた通り、じっくりと貯金箱を見て一番綺麗だと思う角度から描いてみたのですが、描き終えた絵を古関さんがとても褒めてくださいました。それで俄然やる気が出てきました。絵を描いている時に感じたことは、今に集中しているということです。私たちは普段何かをしながら、頭の中では全く別のことを考えていたりします。しかし、絵を描いている時は頭の切り替えが行われ、余計なことを一切考えていませんでした。私たちに与えられた5つの感覚器官は、今を感じることしかできません。昨日見たものを今見ることはできませんし、さっき聞いたことを今聞くこともできません。ですから感覚を使って絵を描くことによって今に集中できたのだと思います。そして絵は得意ではないと思っていたのですが、自分でもある程度は描けるものなのだと思いました。今までは過去の経験で勝手に自己限定していただけなのでした。絵手紙教室に参加した翌月、福岡に出張した私は道端に落ちていたイチョウの葉と桜の葉を見ると、絵に描きたくなりました。ちょうど30分ほどの待ち時間があったので描いてみました。その時、絵も言われぬ幸福感を味わいました。幸せがにじみ出てくるというような感じでした。そして、ああ、これが絵を描く喜びなのだと思いました。本日のテキストの太陽はいつも輝いているで、成長の絵総裁谷口正信先生は次のように説いておられます。68ページを朗読いたします。我々はよく自分で作り上げた日常生活のベルトコンベヤーのようなものに乗ってしまって、そのまま何も見ないで何も考えないで自分に目隠ししたような状態で生きてしまう、それが自動運転である。朗読を終わります。私たちは毎日の生活を自動運転で過ごすことによって、効率的な生活を送っています。深く考えることなく、朝起きて顔を洗い、朝食を食べ、車を運転し、会社に向かう、多くの時間を自動運転で過ごす場合が多いと思います。そういう生活の中では、周りのことなどあまり見ていません。 そして自分の関心のあることだけに注意を向けているのです。続けて本日のテキスト、太陽はいつも輝いているの42ページから43ページを一部省略しながら朗読いたします。人間は感じていても意識しないことがたくさんあるのだ。人間の心は聴覚から入力されるすべての音の中から自分に関心のあるものだけを選択して意識に伝え、それ以外のものは排除して、その人の意識に伝わらないようにしている。これは聴覚に限ったことではなく、視覚でも嗅覚でも味覚でも触覚でも同じことが行われている。視覚について言えば、我々は自分に関心のあることだけを選択的に見ている。視覚から入る情報は実に大量であるから、そのすべてを意識に伝えていては、意識はたちまち情報過多で処理不能を引き起こす。これで朗読終わります。例えば台所で料理をしながらテレビのニュースが流れているとします。ほとんどニュースを聞いていないのですが、自分の住む町の名前が聞こえた瞬間、え、何々、私の町で何かあったの？と急にテレビに向き直ったりすることは、皆様にも経験があるのではないでしょうか。また自分や伴侶が妊娠したら、急に周りに妊婦さんをよく見かけるようになったりします。これらはすべて自分が意識するようになって、目に留まるようになったものです。このように私たちは日頃は自動運転で過ごしながら、自分が関心のあるものだけを見て生きている傾向にあります。でも本当はもっともっと日常生活の中に美しいものや素晴らしいものは溢れているのです。本日のテキスト、太陽はいつも輝いているには興味深い事例が紹介されています。それは患者の治療に瞑想を取り入れているアメリカ東部の大学医学部の教授が、瞑想にあまり馴染みのない西洋の患者が違和感なく瞑想ができるよう干しぶどうを食べる練習をしているというものです。それはどんな練習かというと、一人に三粒ずつ干しぶどうを配り、一粒一粒十分味わって食べるというものです。まずは一粒を手にしてよく眺め、手で感触を確かめ、匂いを嗅ぎ、口の中に入れて形がなくなるまで噛み砕きます。そして最後に喉の奥に送り込みます。そういう方法で三粒食べます。すると多くの人が今まで食べた干しぶどうの中で一番おいしいというそうです。今までは干しぶどうを食べながら別のことを考えていたり、テレビを見ながら食べていたりして、本当に味わっていなかったのです。普段の心は目覚めているようで実は眠っており、その代わりに自動的に様々な思いが去来しているのです。それを止めていくことが瞑想の第一歩だと分かってくるそうです。本日のテキストの太陽はいつも輝いているの66ページを朗読いたします。このように考えてくると、我々が普段意識していること、心を向けているもの、心を止めているものが何か不自然で、どこか人工的で自分勝手に作り上げた自己本位のものではないかということに気がつくだろう。我々はその気になれば、もっと人生における多くの物事を味わったり、感動したりすることができるのに、そういうものにはほとんど目をつぶっている。注意を向けようとしていない。これで朗読を終わります。私たちは五感を使って全てを認識していると思っていますが、実は自分が感じている世界は自分が勝手に取捨選択し作り上げた世界なのです。私は青森に来て街にあふれる自然に感動しました。春になると一斉に咲き出す花たち、初夏の新緑、川に飛び交う鳥たち、少しずつ色づく秋の紅葉、毎日毎日時々刻々姿を変えていく雪景色、まるで街全体が美術館のようです。そしてそんな特別美しいものだけでなく、ある時には蜘蛛の巣に雨の雫がついて輝いている様子や、川面に映る雲に感動したり、真っ青な青空に吸い込まれそうになったり、当たり前の日常の中に美しいもの、素晴らしいもの、感動するものが溢れているのです。これらは絵手紙を描くようになり、ものそのものの美しさ、奥深さに感動する感性が養われたために気づくようになったのだと思います。以前の私なら見落としていたかもしれません。本日のテキスト、太陽はいつも輝いているの端書きの4ページを朗読させていただきます。その全一元の本当の世界を本書では太陽になぞらえている、 太陽はいつも輝いているという事実は、昼と夜がある地球上に住む我々の感覚だけでは把握できない。それと同じように、本当の世界は全一元で悪はないという事実も、我々の感覚認識だけでは理解できない。しかし、太陽が東の空から昇るのを見れば、我々は太陽はいつも輝いていることを思い出す。それと同じように、我々はこの世界で実際に、真、善、美に触れたとき、全一元の本当の世界は既にあることを思い出すのである。非時計主義とはそういう機会を数多く持ち、また自ら作り出そうとする積極的な生き方なのである。朗読を終わります。忙しい現代の生活を送る私たちは、物事を自分中心に考え、自分にとって意味があるのか、都合がいいのか悪いのか、無関係なのかで、この世の中を丸ぺけ三角のように単純化して考えてしまいがちです。そんな時は私たちに与えられた感覚器官を使っておらず、頭の中だけで考えています。そんな自分の都合や効率のみを追い求める生活から、ちょっと歩を止めて、ゆっくりと周りを見渡し、今生きている今、この時を感じ、今生きているこの場を踏みしめ、そこに与えられている真なるもの、善なるもの、美なるものを探し、十分に味わう練習をすることを、成長の家ではお勧めしています。なぜなら、それが成長根が説いている物事の良い面、素晴らしい点、美しい点のみを見る、非時計主義の実践であり、その具体的な一つの方法が絵手紙を描くということだからです。私は絵手紙を描くということを通して、物事や出来事を自分の都合で受け止めるのではなく、まずはそのままを受け止め、背後にある全一元の世界を信じ、その中から良きものを探すことを学びました。理屈で考えてそうするのではなく、自然とそのような考えになる練習なのだと思います。皆さんも日常生活に喜びを見出す絵手紙に挑戦してみてはいかがでしょうか。きっと自分の周りを見る目が変わり、あ、こんなところに、あんなところに美しいものを、幸せを見つける名人になられることと思います。5週にわたり、ラジオ放送をお聞きいただきましたことに心より感謝申し上げ、放送を終わらせていただきます。